9. 行政情報アドミニストレーションインフォメーション富士見市役所電話 049-251-2711 ファックス 049-254-2000 10. 叙勲受章表彰受章おめでとうございます。秋の叙勲、危険業務従事者叙勲、法務大臣表彰、県知事表彰、白子鳩賞。問い合わせ、秘書広報課、内線206。令和元年、秋の叙勲、旭日総工賞、食品衛生功労、島田東司さん、元一般社団法人、埼玉県食品衛生協会副会長。瑞宝賞受賞、国土交通行政事務功労、市木義隆さん、元独立行政法人航空大学校帯広分校長。第33回危険業務従事者叙勲、瑞宝総工賞、警察功労、郡山清久さん、元警視庁警部。法務大臣表彰、保護司として更生や犯罪予防に尽力されました、原田恒義さん。県知事表彰、市議会議員として地方自治の発展に貢献されました、深井平次さん。民生委員、児童委員として地域福祉の向上に貢献されました、関智恵さん。青少年育成市民会議の会長として青少年の健全育成に貢献されました、高野美智子さん。農業委員会委員として農業行政の振興発展に貢献されました、田中正中さん。白子鳩賞、スポーツを通じた健康づくりなどに尽力し、健やかな心身を育てる活動に貢献されました。金子守さん、食生活改善に尽力し、健やかな心身を育てる活動に貢献されました。高田照代さん、児童の安全確保などに尽力し、住みよいふるさとをつくる活動に貢献されました。木内亜紀さん、児童の安全確保などに尽力し、住みよいふるさとをつくる活動に貢献されました。増田勝夫さん、お名前の上にそれぞれの顔写真があります。11、市県民税の申告相談受付、2月17日月曜から3月16日月曜、問い合わせ税務課市民税係、内線352。今年の申告期限は3月16日月曜です。申告書は郵送でも提出できます。申告書を記入し必要書類を添えて郵送してください。なお、添付された書類は返却できません。申告が必要な方、1、令和2年1月1日現在市内在住で、令和元年平成31年中に所得があった方、2、令和元年平成31年中に所得がない方で、児童手当など各種手当の申請をされる方、国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している方、非課税証明書が必要な方、申告が不要な方、1、給与または公的年金等の所得のみで、支払い先から市役所に支払い報告書が提出されており、追加する控除がない方。2、 所得税の確定申告をする方、申告に必要なもの。1、市県民税申告書、印鑑。2、マイナンバーカードまたは番号確認書類と身元確認書類。13ページ、見出し番号12、マイナンバーの記載について参照。3、収入がわかるもの。給与や公的年金等の源泉徴収票。支払い調書。収入と経費のわかる帳簿、書類など。4、控除がわかるもの。社会保険料の領収書、支払い証明書など。生命、地震保険料の控除証明書。寄付金の領収書。障害者手帳、高齢者福祉課発行の障害者控除対象者認定書。16ページ、見出し番号16、参照。や、学生証。医療費控除、またはセルフメディケーション税制の明細書。今回まで領収書の提示でも可。医療費通知。健康保険組合などが発行する医療費の額などを通知する書類。医療費控除とセルフメディケーション税制、医療費控除の特例はどちらか一方の選択適用となります。セルフメディケーション税制を選択する方は、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類、健康診断や予防接種などの領収書や結果通知表も必要です。申告書の送付。市県民税申告書を1月中旬以降に送付します。申告が必要な方で届かない場合はご連絡ください。市県民税申告相談日程表。簡易な所得税の確定申告も受け付けます。受付日時、会場の順。2月17日月曜、18日火曜、8時30分から15時30分、市役所2階会議室。2月19日水曜、9時から15時30分、富士見の交流センター。2月20日木曜、21日金曜、9時から15時30分、鶴瀬西交流センター。2月25日火曜9時から15時30分、水谷東公民館。2月26日水曜9時から15時30分、水谷公民館。2月27日木曜、28日金曜9時から15時30分、水穂台コミュニティセンター。3月2日月曜から16日月曜、8時30分から15時30分、市役所2階会議室。土曜、日曜、祝日を除く。ただし、3月15日日曜は受け付けます。受付開始前は会場に入れない場合があります。ご注意ください。市役所、2月17日月曜、18日火曜、3月2日月曜、3日火曜、15日日曜、16日月曜と、鶴瀬西交流センター、水穂台コミュニティセンターの初日は、特に混雑が予想されます。市役所以外の会場は、車での来場はご遠慮ください。次の書類は事前に作成しお持ちください。医療費控除、セルフメディケーション税制の明細書、収支内訳書、営業等、農業、不動産所得などがある方、昨年の収支内訳書の控えをお持ちの方はご持参ください。市県民税申告相談会場で申告する際の留意事項。申告相談会場では、 簡易な所得税の確定申告も受け付けますが、内容によっては申告を受けられない場合があります。下記に該当する方は川越税務署で申告してください。青色申告、雑損控除、住宅借入金等特別控除、特定増改築、住宅特定改修、住宅耐震改修、認定住宅に係る控除申告、土地、建物、株式の譲渡、退職、先物取引等の分離課税申告、災害関連の控除申告、特定支出控除の申告、公正の請求、修正申告、可燃分の申告をされる方、申告受付方法の変更、市で受け付ける令和元年平成31年分の所得税の確定申告は、自宅などでインターネットを通じて申告する場合と同様にデータで税務署へ引き継ぐこととなりました。税務署からの確定申告のお知らせのはがき、または ID パスワード方式の届け出完了通知をお持ちの方はご持参ください。申告期間中のお願い。申告期間中、担当職員は申告会場で従事しているため、税務課での問い合わせには即答できないことがあります。確定申告に関する問い合わせは、川越税務署電話 049-235-9411 へお願いします。
12、川越税務署からの確定申告のお知らせ。問い合わせ、川越税務署電話 049-235-9411、 自動音声案内。所得税、個人消費税、贈与税の確定申告受付日程。期間、2月17日月曜から3月16日月曜、土曜日曜、祝日を除く。ただし、2月24日振り替え休日、3月1日日曜は受け付けます。2月14日金曜までは確定申告会場は開設していません。時間、相談受付、午前8時30分から午後4時、提出は午後5時まで。相談開始、午前9時から。相談内容が複雑な場合は、午後3時ごろまでにお越しください。相談が午後5時を過ぎる場合には、再度お越しいただく場合があります。なお、混雑時は受付を早めに締め切ることがあります。会場、川越税務署、郵便番号 350-8666、川越市並木 452-2、JR 南古谷駅から徒歩約7分。駐車場に限りがありますので、車での来所はご遠慮ください。南古谷駅周辺と川越税務署の地図があります。方位が示されています。地図の上が北で、JR 川越線が東西に走り、南古谷駅があります。東へ至る大宮、西へ至る川越。駅を背に、右に交番があります。川越税務署は、南古谷駅の南東にあります。徒歩の場合は、駅を背に少し行くと、左前方に案内表示板があるので、そこを左折して直進。右側を歩くと右に道があり、右折し直進すると十字路があり、さらに直進すると川越税務署があります。車の場合、南古谷駅前の信号から駅に向かって右方向、県道川越新座線を富士見市方面へ直進すると、左側に1本目と2本目の道があり、左折した前方に川越税務署があります。地図終わり。申告書の作成は便利なホームページで、 国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーを利用すると、自宅などで確定申告書が作成できます。e-Tax で送信するか、印刷した書面を送付してご提出ください。提出先、川越税務署、郵便番号 350-8666、川越市並木 452-2、国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーとあり、スマートフォンのイラストがあります。画面に、この画面では、所得税の確定申告書が作成できます。消費税や贈与税の申告書、収支内訳書や青色決算書を作成される方は、パソコンをご利用ください。お知らせ、e-Tax アドレスを使った、ゆうちょ認証アプリ。作成の流れはこちら。作成開始、保存データ利用などの項目が表示されています。説明終わり。ID パスワード方式の届出完了通知をお持ちの方は、確定申告書等作成コーナーで ID とパスワードを入力すれば、パソコンまたはスマートフォンからE-Tax で申告することができます。マイナンバーカードと IC カードリーダーライター、またはマイナンバーカード対応のスマートフォンをお持ちの方も、パソコンから E-Tax で申告できます。マイナンバーの記載について、申告書には申告者本人、控除対象配偶者、扶養親族などのマイナンバーの記載が必要です。また、番号法の規定により、申告者の本人確認ができる書類、番号確認書類、身元確認書類の提示、郵送の場合は、写しの添付が必要です。控除対象配偶者、扶養親族などの本人確認ができる書類の提示は不要です。マイナンバーカードを利用して電子申告する場合は、本人確認書類を別途送付する必要はありません。番号確認書類、マイナンバーカード、通知カードなど、身元確認書類、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険などの被保険者証など、確定申告などに関する問い合わせ、国税庁ホームページ、確定申告特集、QR コードがあります。川越税務署、電話 049-235-9411、自動音声案内。添付書類の確認など、確定申告の内容に関する問い合わせは、川越税務署にお願いします。e-Tax 作成コーナーの操作などに関する問い合わせ、e-Tax 作成コーナーヘルプデスク、電話 0570-015901、月曜から金曜、祝日及び12月29日から1月3日を除く、13、令和2年度のマイナポイント事業参加に必要、マイキー ID の設定支援。問い合わせ、情報システム課、内線535。マイナンバーカードを活用した消費活性化策として、一定額を前払いした方などに対して、国がポイントを付与するマイナポイントの事業が、令和2年度中に開始される予定です。この事業へ参加するために必要となるマイキー ID の設定を、下表の日程でお手伝いします。表です。お手伝い日程、時、1月14日火曜から3月31日火曜の平日、木曜を除く、3月28日土曜、いずれも、午前8時30分から午後5時15分。1月14日火曜から3 3月31日火曜の木曜、午前8時30分から午後7時。2月1日土曜、3月7日土曜、午前8時30分から午後0時30分。表終わり。マイキー ID 設定支援ブース設置場所。市役所1階待合スペース。場所が変更となる場合があります。総合案内でご確認ください。必要なもの、マイナンバーカード。マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号。マイナンバーカードの交付及び利用者証明用電子証明書については市民課にお問い合わせください。マイキー ID 設定方法。マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはカードリーダーを備えたパソコンをお持ちの方は、ご自身でマイキー ID を設定することができます。詳しくはマイナポイントホームページをご覧ください。QR コードがあります。マイナポイントで検索。マイナポイントの仕組みのイメージ。図です。国による支援プレミアム分の矢印と、利用者マイナンバーカードを取得してマイキー ID を取得し、マイ払いなどの矢印が民間キャッシュレス決済手段へ向いています。民間キャッシュレス決済手段、例、〇〇ペイなど、前払い分等プラスプレミアム分とあり、前払い分等とプレミアム分に赤い吹き出しでマイナポイントと書いてあります。ポイント利用、利用場面の一例、スマホによるコード決済などでポイント利用、オンラインショップでポイント利用。具体的な利用方法は検討中とあります。図終わり。マイナポイントをもらうためにはマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードの申請・交付。マイナンバーカードはパソコン、スマートフォン、郵便、街中の証明写真機から申請することができます。申請後、交付通知書、はがきが届きますので、記載された交付場所で交付を受けてください。マイキー ID の設定には、マイナンバーカードの IC チップに電子証明書を搭載する必要があります。パスワード設定が必要なので、カードの申請時または受け取り時に決定してください。マイナンバーカードの申請方法は、雨季コードをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、マイナンバー総合フリーダイヤル、0120-95-0178、マイナンバー。音声ガイダンスに従って5番を選択。平日午前9時30分から午後8時。土曜日曜祝日午前9時30分から午後5時30分。年末年始12月29日から1月3日を除く。14富士見を歩いて健康ライフポイントをもらおう。クイズラリー1月から3月編。ケンピー。問い合わせ健康増進センター、電話 049-252-3771。 ケンピー、このマークのついた事業に参加すると、埼玉県コバトン健康マイレージ参加者には健康ライフポイントがつきます。クイズに答えてポイント獲得。埼玉県コバトン健康マイレージ事業に加わっている市独自ポイント健康ライフポイントの対象事業として、富士見お散歩マップ東大久保南畑編を使用したクイズラリーを実施します。現地に足を運べば簡単に解けるクイズです。全問正解すると健康ライフポイントが200ポイント獲得できます。 1コースにつき1回限り。この機会に新しいウォーキングコースを歩いて健康ライフポイントを獲得しましょう。令和2年は4つのコースのクイズラリーを予定しています。期間1月から3月編、1月1日祝日から3月31日火曜。参加方法、指定されたコースを実際に歩いてクイズ用紙に回答を記入し、健康増進センターに提出してください。富士見お散歩マップとクイズ用紙は、市内公共施設の健康マイレージタブレット設置場所、雨表参照にあります。市ホームページからも入手できます。スマートフォンなどからも回答できます。雨季コードからアクセスしてください。QR コードがあります。直接提出した先着300人には粗品を差し上げます。回答期限4月30日木曜。スマートフォンなどは3月31日火曜。表です。市内公共施設の健康マイレージタブレット設置場所。富士見市役所、ピアザ富士見、鶴瀬西交流センター、市民総合体育館、健康増進センター、鶴瀬公民館、水谷公民館、水谷東公民館、針ヶ谷コミュニティセンター、水穂台コミュニティセンター、南畑城資料館、表終わり。富士見お散歩マップ、東大久保、南畑編の写真があります。富士見市地域活性化研究会、富士見ラボが作成した富士見お散歩マップのコースをウォーキンググループポポクラブが実際に歩いてクイズを考案しました。健康ライフポイントの対象事業に参加するには、埼玉県コバトン健康マイレージ事業への参加が必要です。どちらの事業もポイントを貯めると素敵な商品が抽選で当たります。楽しく手軽に健康づくりができますので、ぜひご参加ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。15、高校・大学などの入学にかかる利子補給制度。問い合わせ教育政策課内線611。高校・専修学校・専門学校・短期大学および大学などへ入学する方の保護者で、日本政策金融公庫の教育一般貸付入学資金を受けた方に対し、返済利子の一部または全部を助成します。申請書類に必要書類を添えて教育政策課へ提出してください。郵送課。申請書類の配布、教育政策課で配布、市ホームページからも入手可。入学後の申請は利子補給金の一部が対象とならない場合があります。現在利子補給金の交付を受けている方は、前年1年間の返済が完了後、請求書に必要事項を記入し、毎年2月末日までに提出してください。対象、市内に住民登録があり、市税を滞納していない方。利子補給対象額、融資額のうち70万円を限度とする。利子補給期間、5年を限度とする。日本政策金融公庫の教育一般貸付。高校・大学などに入学または在学するお子さんのいる家庭を対象とした国の教育ローンです。融資額、学生・生徒1人につき350万円以内。返済期間15年以内。問い合わせ、日本政策金融公庫川越支店。申し込み相談。電話 049-246-4171。 教育ローンコールセンターナビダイヤル。電話 0570-008656。
16. 介護保険に関する令和元年分の税の所得控除。問い合わせ高齢者福祉課内線393。要介護認定者の障害者控除。申告書に証明書を添付することで控除が受けられます。対象に該当する方には証明書を発行しますので、高齢者福祉課に申請してください。身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保険福祉手帳をお持ちの方は、手帳の写しの添付で控除が受けられます。対象、令和元年12月末現在65歳以上で、次のいずれかの方、要介護2または3の方、普通障害者控除、要介護4または5の方、特別障害者控除。介護保険料の社会保険料控除。令和元年平成31年1月から12月に納めた介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。納めた保険料額を次の1から3で確認し、申告の際に提示してください。1. 年金天引きで納めた方の対象額。令和元年分の年金の源泉徴収票の社会保険料の金額。国民健康保険や後期高齢者医療保険の保険税・保険料額が合算されている場合があります。年金天引きの介護保険料は本人以外申告することができません。 2. 納付通知書で納めた方の対象額。令和元年中に納めた合計額。3. 年金天引きと納付通知書の両方で納めた方の対象額。上記1、2の合計額。口座振替で介護保険料を納めた方には、1月中旬に納付済み額のお知らせを送付する予定です。その他の方法で納めた方で、必要な方はご連絡ください。寝たきり状態などの方のおむつ代の医療費控除。次の1または2の書類を申告書に添付することで控除が受けられます。申告時は高額介護サービス費や利用者負担補助金など自己負担額に補填された額を差し引いてください。1. かかりつけ医師が発行するおむつ使用証明書。2. 高齢者福祉課発行の証明書。次のすべてに該当する方。要介護認定を受けていること。おむつ代の控除の申請が2年目以降であること。介護保険法に基づく主治医意見書によりおむつの使用の必要性が認められること。介護サービス自己負担額の医療費控除。令和元年平成31年1月から12月に支払った介護サービスの自己負担額は、下表の通り医療費控除の対象となるものがありますので、ご確認の上申告してください。表です。医療費控除の対象となる介護サービス、対象となる額の順。施設、特別養護老人ホーム。施設サービス費と食費、居住費にかかる自己負担額の合計の2分の1の額。施設、老人保健施設など、施設サービス費と食費、居住費にかかる自己負担額の合計額。居住、医療系介護サービス、訪問看護、訪問リハなど。 サービスの対価として支払った自己負担額。表終わり。福祉系介護サービス、通所介護、訪問介護、一部を除く、などは、上記医療系介護サービスと一緒に利用した場合のみ控除対象。17、国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度被保険者の方へ。所得の有無にかかわらず、所得税、市県民税の申告をしてください。問い合わせ、保険年金課、国保税係、内線316、老人医療係、内線311。国民健康保険加入者、被保険者及び世帯主の方のうち16歳以上、令和2年4月1日現在の方は、所得の有無にかかわらず、申告期間内に所得税や市県民税の申告をしてください。世帯の合計所得が一定額以下の場合は、国民健康保険税の一部が軽減されます。所得税や市県民税の扶養親族の方は申告をする必要はありませんが、国民健康保険税申告書の提出が必要な場合があります。提出が必要な世帯には、6月上旬に申告書を郵送する予定です。後期高齢者医療制度被保険者、被保険者及び世帯主の方は、申告期間内に所得税や市県民税の申告をしてください。収入がない場合でも申告をしないと保険料の軽減が受けられません。また、医療費、自己負担額は、同一世帯内に申告をしていない方がいると、正しい区分判定ができませんので、世帯全員の方の申告をしてください。共通事項。令和元年、平成31年中に納めた保険税・保険料は、確定申告、市・県民税申告の際、社会保険料控除の対象となります。口座振替で納付された方には、1月末までに納付済み額のお知らせを郵送します。18、会計年度任用職員、非常勤職員の採用希望者の登録受付。問い合わせ、職員課、内線218。市では、会計年度任用職員の登録者の中から、必要な時に条件の合う方を選考して採用します。会計年度任用職員として働くことを希望する方は、次の通り登録してください。会計年度任用職員とは、地方公務員法などの改正に伴い、創設された制度で、1会計年度4月1日から3月31日を超えない範囲で任用される一般職の非常勤職員です。登録申し込み。登録申し込み書に記入し、職員課へ直接または郵送で提出してください。郵送先、郵便番号354-8511。所在地は記載不要。富士見市役所職員課。保育所での勤務を希望される方は、保育課に提出してください。必ず写真を貼り付けてください。登録申し込み書は、職員課や各出張所で配布しています。市ホームページからも入手できます。受付期間、1月6日月曜から31日金曜。登録有効期間、4月1日から令和5年3月31日。 主な職種は上表の通りです。登録する場合は必ず募集案内をご覧ください。募集案内は職員課や各出張所で配布しています。市ホームページからも入手できます。詳しくは市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。表です。職種、主な職場、報酬の順。事務補助員、市役所本庁舎。時間額、958円。保育士、土曜勤務あり、要資格。第1から第6保育所、月額18万9500円。保育補助、第1から第6保育所、時間額981円。調理員、学校給食センター、日額7300円。時間額958円。調理員、第1から第6保育所、月額17万6400円。時間額958円。表終わり。報酬は今後変更する場合があります。19、パブリックコメント、市民意見提出手続きを実施します。第2期、富士見市、子ども・子育て支援事業計画案。問い合わせ、子育て支援課、内線204。第2期、富士見市、子ども・子育て支援事業計画案。平成27年度から開始した子ども・子育て支援新制度に基づき、市では幼児期の教育・保育・地域の子育て支援についての5年間の計画である、富士見市子ども・子育て支援事業計画を策定し、子どもと子育て家庭への支援を実施してきました。この計画が令和元年度に第1期の計画期間が終了するため、新たに令和2年度から6年度の第2期富士見市子ども子育て支援事業計画案を作成しました。この計画案について市民の皆さんからご意見を募集します。募集期間、12月26日木曜から1月27日月曜。意見の提出方法。パブリックコメント記入用紙に記入し、郵送、ファックス、または子育て支援課に直接提出してください。市ホームページからも意見の提出ができます。計画案の閲覧と記入用紙の配布。市役所本庁舎1階、市政情報コーナー、子育て支援課、各公民館交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、中央図書館、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ、郵送先、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要。富士見市役所子育て支援課。ファックス 049-251-1025。 注意。意見提出の際は住所・氏名などの記入が必要です。住所・氏名は公表しませんが、匿名での意見は受け付けません。また、いただいた意見へ個別の回答は行いませんが、検討終了後、意見の内容とそれに対する市の検討結果と理由を公表します。
20、上下水道に異常があるときに、 1月2月の当番店。問い合わせ、水道課、内線525、下水道課、内線427。宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番店、または管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事店の都合により、当番店を変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。1月、日、曜日、工事店名、電話番号の順。1日、祝日、岩田工業所、048-472-1026。有限会社、竹井設備、049-258-3525。2日木曜、有限会社、神保水道、049-253-3515。有限会社、斉藤水道工業所、049-251-1363。3日金曜、有限会社、斉藤水道工業所、049-251-1363。有限会社、神保水道、049-253-3515。4日土曜、株式会社、三栄工業、049-251-0719。有限会社、吉見水道、049-251-8387。5日日曜、有限会社、吉見水道、049-251-8387。株式会社、三栄工業、049-251-0719。6日月曜、有限会社、松崎工業所、049-251-3961。有限会社、篠田設備、049-252-0858。7日火曜、有限会社、篠田設備、049-252-0858。有限会社、松崎工業所、049-251-3961。8日水曜、9日木曜、有限会社、富田設備工業所、049-251-1046。10日金曜、11日土曜、有限会社、高野水道工業所、049-251-3937。12日日曜、13日祝日、有限会社、岡部ポンプ店、049-251-5418。14日火曜、15日水曜、共和工業株式会社、049-252-2188。16日木曜、17日金曜、有限会社、明田鉄工所、049-254-2036。18日土曜、19日日曜、有限会社、竹井設備、049-258-3525。20日月曜、21日火曜、岩田工業所、048-472-1026。22日水曜、23日木曜、有限会社、神保水道、049-253-3515。24日金曜、25日土曜、有限会社、斉藤水道工業所、049-251-1363。26日日曜、27日月曜、株式会社、三栄工業、049-251-0719。28日火曜、29日水曜、有限会社、吉見水道、049-251-8387。30日木曜、31日金曜、有限会社、松崎工業所、049-251-3961。2月、日、曜日、工事店名、電話番号の順。1日土曜、2日日曜、 有限会社篠田設備 049-252-0858 3日月曜4日火曜協和工業株式会社 049-252-2188 5日水曜6日木曜有限会社高野水道工業所 049-251-3937 7日金曜8日土曜有限会社岡部ポンプ店 049-251-5418 9日日曜10日月曜有限会社富田設備工業所 049-251-1046 11日祝日12日水曜有限会社三枝鉄工所 049-254-2036 13日木曜14日金曜有限会社武井設備 049-258-3525 15日土曜16日日曜岩田工業所 048-472-1026 17日月曜18日火曜有限会社神保水道 049-253-3515 19日水曜20日木曜有限会社斉藤水道工業所 049-251-1363 21日金曜22日土曜株式会社三栄工業 049-251-0719 23日祝日24日振替休日有限会社よすみ水道 049-251-8387 25日火曜26日水曜有限会社松崎工業所 049-251-3961 27日木曜28日金曜有限会社篠田設備 049-252-0858 29日土曜有限会社富田設備工業所 049-251-1046 表終わり。観光事業協同組合事務所電話 049-255-5611 月曜から金曜午前9時から午後4時21小中特別支援学校入学説明会問い合わせ学校教育課内線626来年度に入学する児童・生徒の保護者を対象に説明会を行います。小学校の就学通知書は1月中旬に住民票の世帯主宛てに郵送します。また、中学校の就学通知書は小学校を通じて配布します。次の方は学校教育課へご連絡ください。1月末までに就学通知書が届かない方、入学までに転居・転出する方、国立・私立小学校などに入学する方、やむを得ない理由により就学させることができない方、就学通知書の内容に誤りがある方。表です。令和2年度入学者説明会日程表。小学校12校あります。学校名、実施日、電話番号の順。鶴瀬小2月6日木曜 049-251-0149 水谷小2月4日火曜 049-251-1130 難波田小1月28日火曜 049-251-1139 関沢省2月10日月曜 049-252-2886 勝瀬省1月31日金曜 049-262-1065 水谷東省2月4日火曜 049-252-3850諏訪省 1月31日金曜、049-253-1451、みずほ代表、1月31日金曜、049-253-2981、針ヶ谷賞、1月29日水曜、049-254-4482、富士見の賞、2月5日水曜、049-267-2312、鶴瀬代表、1月28日火曜、049-251-2112、富士見の市立大井賞、2月4日火曜、049-261-0242。中学校、7校あります。富士見大中、2月13日木曜、049-251-0473。本郷中、2月13日木曜、049-252-2889。東中、2月13日木曜、049-253-1555。西中、2月13日木曜、049-252-4145。葛瀬中、2月13日木曜、049-266-2503。水谷中、2月13日木曜、049-254-5335。富士見の市立大井中、2月7日金曜、049-261-0005。富士見特別支援学校、小学部、中学部、高等部。2月28日金曜、049-253-2820。表終わり。持ち物や時間などは、通知書、同封書類をご確認ください。22、消費生活相談。問い合わせ、消費生活センター。電話、049-252-7181。相談日、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。この柔軟剤、いい香り。でも、人によっては。最近では、香り付きの柔軟剤が多く発売されており、衣類に自分好みの香りをつけることができます。衣類の柔らかさを保てるだけでなく、良い香りがするため、多くの方が使用しています。しかし一方で、柔軟剤を使ったら咳が止まらない。隣人の洗濯物の匂いがきつくて体調を崩した、など、香りで健康への影響が出たという相談が国民生活センターに寄せられています。消費者へのアドバイス。香りに対する感じ方は一人一人違います。自分にとっては快適な香りでも、周りでは強い香りに感じ、化学物質などによる健康への影響を心配する方がいる場合がありますので、柔軟剤の使い方に注意しましょう。行政情報終わり。